ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
水戸市双葉台のパン屋フルールのオーナーシェフ小林智光です。よろしくお願いします。
今週は双葉台からお越しいただきました。お花コートにあるそうですが、はい、フルールのオーナーシェフ小林智光さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このフルールってお花コートにオープンして何年ですか？
2022年にオープンしたので今3年目になります。
3年しか経ってない？
そうなんです。
でパン屋さんですよね、
はい、
なんでこのお花コートにオープンしようと思ったんですか？
お花コートに知り合いでピザ屋をやってる方がいて当時で、その方がいいテナント空いてるよっていう話をしてくれて、いいテナントとは言われたんですけど、見に行ったらえらいスケルトンな倉庫だったんですけど、紹介してもらって手前もあったりして、やってみようかなっていうところで今の場所にお店構えさせてもらいました。
パン屋さんを始めるって結構焼き器があったりこねるところがあったり、成形するところがあったり、で電気も使うしスペースも使うし、売り場も作らなきゃいけないし、
で
結構こう資本っていうか準備が大変じゃないですか、
はい、
そんなスケルトンでいいところって準備大丈夫でした
いや、一応広さは20坪あったので、最初漠然とここからここら辺までを売り場にして、ここを厨房にしようって形を作って、でそこからあとはもうほんときっちり測っていって、じゃあ機械入るのかどうかとかそういうのやりながらですよねそこから始めました。
オープンするまで準備期間ってどのくらいあったんですか？
はい、8ヶ月ぐらいですかね。だいたい
8ヶ月って言うとほぼ1年近くですよね。
そうですね。
場所探しから始めたらもっとかかってるかもしれない、
そうですね、もう少しかかってたかもしれない。
いろんなものを揃えていくっていうことになると、
はい、
お金かかるじゃないですか。
かかります。
設備資金、
はい、
パン屋さん開くってどのくらい資金かかるんですか？
これが、普通だったらだいたい中古とか集めていったりして安く見積もって頑張っても400万から600万が最低ラインだとは思ってます、で普通にまともにパン屋さんさあやるよって言ったら1000万から見ましょうっていうのが普通だと思うので、その準備期間中の家賃も発生するとかいろんな部分があるとは思うので楽ではないですよね。
金額、
はい、
聞いてたらよくそんだけ貯めて始めたよねって思いました。
がこれが自分の場合すごくラッキーなことがあって、本当にすぐ近くのパン屋さんではないんですけどパンをやっていた場所があって、そこがちょうど辞めるっていう時にそこの機械やらもう本当使ってた道具台全部ひっくるめて、ものすごい安い金額で譲ってもらったんです。
もう
それはそれは破格で、
でもそれがどのくらい使い込んだものか、っていうことも、かかってくると思いますけれど、
でも意外とパン屋の例えばオーブンとかって古くなっても電気の部分さえ丈夫であれば全然焼ければいいだけなので、っていう感じでしたね。だからもう見てこれ譲ってもらっていいんですかっていう感覚でした。
じゃあうまい具合にやめるところがあったから。
そうなんです。
全部いただいて。
そうなんです。もう本当に捨て根みたいな感じでしたね。
ラッキーでしたね。
ラッキーでした、おかげさまで。
でこのお花コートって、双葉台の市民センターのすぐ近くにあるんですけれども、場所としては分かりやすいところなんですが、ロケーションとしてパン屋さんが入るところとしては、どうなんだろうってちょっと考えてしまいました。
そうですね、パン屋さんであろうとも何屋さんであろうともロケーション的には最悪だと思いますなんせ建物が内向きなので、全ての店舗が、外から道を通っても、もうすぐそこにお店はあるんですけど、どんなお店があるかもわからない。で内向きであるがゆえに入りづらいんですよね。すごく入るのが怖いというか、何があるか分かんないからいいかってこう、
そうですね、
素通りしがち
な。外にその道路があるんですけれども、そこから見たら言ってみればお店のお尻の部分しか見えないっていうわけで、中を見ようと思ったらこの入り口からずっと入っていって 奥まったところにあるんだとしたら、それはちょっと洞窟探検みたいな感じ
ですよ。そうなんですよね。だからよく3年目になっても未だによく言われます。どこにあるんだか分からなくて、何周もして探したとか、すいませんって言いながら、
まあ、でもともかく中に入ってずっと見ていけばありますので、はい、ということですよね。
はい、そうです。
でもあそこにパン屋さんを作るっていうことは、パン屋さんって周りには競争相手はいるんですか、いないんですか。
いないです。
いない、
はい。
それはじゃあラッキーはラッキーですね。
そうですね。そうだから双葉台っていう場所にパン屋さんってないなっていうイメージをずっと持っていて、うん、まあそれで選んだっていうところもあるので、
言ってみると、まあ、双葉台ってできたばっかりの頃は若いご家族の方がお入りになりましたけども、はいはいはい、それから何十年も経って住んでる方々が、まあ、お年を召してこられたっていうことも関係してたりするんですかね。
うん、なのかな、どうなんですかね。あとはベッドタウンじゃないですけど、そういう風になりすぎちゃってお店が入れなかったとかもあるのかもしれないし、あとはスーパーってあるとか、
でそのやっぱり自分のところで作って焼いて出来たてを出してくれるパン屋さんってあると、うん、もうそれだけでうまそうって思っちゃいますもん。
そうですよね、
うんうん、それがないっていうのはちょっとびっくりでした、
うん、そうなんです。本当になんか水戸市内を考えていっても、あ、双葉台ってなんでないんだろうってずっと思ってたので、うんうん、まあそれでやっぱ双葉台でやってみたいっていう気持ちがあったのもあるし、
うん
うん、
で今度そのパン屋さんですから、はい、どんなパンを作って売っているのか、はい、ということになりますけれども、はい、お年寄りの方々が多い地域だと、うん、柔らかいパンじゃないと噛みづらいとかあるじゃないですか。でフルールさんはどんなパンを作ってるんですか。
そうですね、やっぱり柔らかくて、まあ、これうちのパンの信念でもあるんですけど、うん、口どけが良くて、しっとりしていて、何よりもこう飲み物がなくても食べやすいパンっていうのは一番信念にしてます。要はパサパサしないっていう部分ですかね。
そうするとさ、一頃生食パンってすごくヒットしました、
はいはいはい、ありましたね、
うん、柔らかくて、うん、なんか甘くて、
うん、そうですね、
美味しいんじゃないのっていうパンがありましたけれども、うん、はい、なんかブームは去ったのかっていう感じが、
う
ん、
そうですね、
うん、しますよね、うん、でそんなパンをフルールさんは作ってるの。
まあ、うちの場合食パンだけではなくて、たまたま昨日ちょっとパンの種類って数えたんですけど、だいたい今80種類ぐらいパンを作ってるんですけど、 その中の生地ですね、生地の部分にやっぱこだわりを持ってるので、うん、食パンだからっていうわけではなくて、全てのパンに対してアプローチとして口どけがいいように仕上がるように、まずはちゃんと生地を作るっていう部分ですかね、が一番特徴だと思います。
そうすると、まあ、何にでも使う生地だから、はい、そこに力を入れているから、どのパンも、うん、ベースが美味しいって
と思ってます
いうことなんですね、はい、で今80種類っておっしゃったでしょ、うん、
80種類ぐらいありましたけど、見たら
どんなパンって思います。
まあでもよくあるこうピザっぽいパン、うん、例えばトマトソースハムとチーズだけであると、うん、まあ、そこにイタリアンパセリ刻んだものを乗せたりとか、あとは、うん、ミートソース作って、うん、ナスと合わせるとか、うん、最近だときんぴら炒めて鶏肉合わせるとか、うん、である、まあ、普通のピザパンみたいなものから、うん、もう菓子パンって言われたら想像するようなクリームパン、アンパン、うん、うちチョココロネはやってないんですけど、コロネ、うん、紅茶のクリームのコロネ作ってたりとか、うん、そういうベーシックなものから、もう少しちょっと創作寄りな菓子パン、惣菜パンであるとか、あとは普通にフランスパンって言われるバゲット、うん、まあ、ハードパン数種類ですね。あとはこう全粒粉のパンとか、結構揃ってると思います。
デニッシュの上に果物を乗せてとかいうようなパンもあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
おやつパンみたいな、うん、そういうのもあったり
もあります。今だといちごと生チョコ乗せてます、うちでは、はい、
生チョコ、
はい、
なんかすごくこう手が出そうになってしまうけれども、そうすると食パンも美味しければ、いろんなパンも美味しいってことは、サンドイッチも美味しい。
サンドイッチも美味しいと思ってます。はい、あのサンドイッチはもうパンが全てだと思ってるので、
普通は中に挟むお惣菜が大事で、うん、 パンはまあほどほどでもっていう考えの方もいらっしゃいますけれども、うんうん、小林さんのところはパンが命だから、うん、パンがあって中身
と思ってます。だから何挟んでも美味しいよね、うちのパンだからぐらいの感覚ではいます。
でそういういろんなパンができました、
はい、
さあ買いましょうって言った時に値段です、
はいはい、若干高いかなぐらいだと思います、まあ、例えばこれ人によるんで何とも言えないんですけど、うん、例えばうちアンパンクリームパンは税込みですけど200円です一つ
1個が
1個200円、まあ、
それはね結構ね安いとは言えない
ですよね、うん、そうで惣菜パンとかは、基本ベース価格で280円、
まあ、どの程度の惣菜パンかによりますけども、うん、それは高いとは思わない。
ああ本当ですか、うん、ああよかったです。
高いのは340円、うん、380円420円とかします
もん。そうですよね、うん、そうサンドイッチでそれぐらいかなって感じですかね。うちだと380円、やっぱり420円、あとはまあ分厚いこういう厚いカツ挟んだロースカツサンドとかで480円、うん、でその上で、最近ちょっともう少しちゃんと料理もしようと思って、例えばパテドカンパーニュみたいな、フレンチのもの焼いて、うん、それをフランスパン、ちっちゃいフランスパンに挟んだりして、うん、それでは600円ですよとか、そこまではやってます。
ってことは小林さんのところは、はい、まあ、パンも最初から作るのは当然ですけれども、はい、挟むお惣菜も全部作る、
うん、もうほぼほぼほとんどのものは作ってます。
っていうことは準備は何時から始まるんですか。
はい、だいたいそういう仕込みは前日にやっちゃうので、うん、うちでオープン10時なんですけど、うん、平日は俺はだいたい6時ぐらいから仕事してます。で土日は土日祝日は4時半ぐらいから行ってます。やっぱり
早い。それで営業は10時からで、10時から何時までですか。
10時から一応夕方5時までで、うん、ただすごい早くなくなっちゃった時はすいません、ちょっと今日は早めに締めさせてもらいますってのはしてます、
うん、売り切れっていうことですよね。
売り切れてくれればいいんですけどね、いつも
あのだいたいパン屋さんってスタートが早いって言われますけれども、
はい、
うん、でもやっぱり朝6時とか4時半からっていうのは早いと思います、う
ん、本当ですか、うん、ずっとパン屋にいると、うん、6時とかだとあちょっとゆっくりめだなっていう感覚です、
でも全部お惣菜から何から手作りで始まってっていうことは、うん、で10時から5時までっていうと普通のお勤め時間ですよね。
そうですね、だと思います、
うん、で買いに来る人は、はい、どんな方々ですか。
平日はやっぱり、うん、近所の方々が多いですかね。
あ、やっぱそうすると奥様、うん、
そうですね、奥様であるとか、まあ、近所の本当に年配の方がすごく多いです。平日に限っては特にですかね。
そういう方々って美味しいとこじゃないといかない、
はい、あ、そういうもんですか。
そう、もうね本当にねもうびっくりするぐらい正直ですよ。
あ、
レストランだってそうじゃないですか、
はいはい、
女性客が多いところは潰れない、
うん、あ確かに、うん、あ確かにそうですね。
そう、
うん、
だからパン屋さんもご近所が来てくれて、うん、ましては女性客、うん、で年配者のご夫婦が多いっていうのは、うん、まあ、美味しいっていう証です。
ありがとうございます。
で金額が高い高いって言われましたけれど、
はい、
ちょっと聞いた感じではそんなに高いとも思わない、
うん、あ本当ですか。
良心的、
よかったです。
だって一から作ってて、はい、全部手作りで、うん、その値段で大丈夫って逆に思ってしまいました
そうですね、こう手作らなくても、うん、美味しいものが最初からあってくれれば、うん、もうちょっと楽できるんですけど、やっぱりこう出来合いのもの、美味しいものって少なくて、でなるともう作るしかないかと。これは
定休日っていつです。
定休日は毎週木曜日と、第3水曜日になってます。
毎週木曜日と水曜日、はい、週の真ん中に設けたっていうのは何か理由があるんですか。
木曜日、に関してはちょっと自分でもともと非常勤講師に行っていて、
うん、
それが木曜日でずっとやってきちゃったので、でそうするとまあ午前中いっぱい行かなきゃいけないので、うんうん、それでまあ定休日木曜日っていう感じですかね。で
も実際はお店は休んでても自分は休みじゃないんだ、
う
ん、
そうですね、休みの日でも半日は仕込みです。
いやー休みなく働いている
そうですね、
まあ、好きじゃないとできませんよね
本当そう思います。
昔からパン好きでした。
もともとはパン大っ嫌いだったんですよ、ね、大っ嫌いだったんですよ。
それがなんで好きになったんです？
自分で作り出したら、うん、あパンってちゃんとこうやって美味しく食べられるものができるんだと思って、でその時に思ったのが、もともと自分が大嫌いだったから、うん、そんな自分が美味しいと思うパン作ったらほぼ 100% の人が美味しいと思うだろうなって思ったんです。
パンが嫌いな理由は何かあったんですか？
これが小学校の時の、うん、
給食、
はい、コッペパンがパッサパサのカッチカチの死ぬほどまずいのが出てきたんですよね。
わ、うん、かる。
あれってもう、あパンってこういうもんだってなっちゃったんですよね、
う
ん、
昔はそうでしたよね。
そうなんです。もうそれからあと読むの、俺基本的にパン手出さなかったですもんね。
そういう人が、あ自分で作ったら美味しいじゃんっていうところから現在に至るですよね、
う
ん、
そうです。
いやーでもそうやって自分の好きなものを続けることができる環境っていうのは幸せだと思います、はい、
そうですね、そう、うん、ありがたいことですよね。やりたいこと好き放題やって、それでお客さんちゃんと来てくれてっていうのはすごく嬉しいですやっぱり、
うん、そうなんですね。パンが売り切れちゃう時もあると思いますけど、はい、残っちゃうこともある、
はい、あります。あれももちろんあります。
それはどうするんです？
は、冷凍しちゃって、うちで冷凍のロスパン瓶っていうのをやっていたりとか、 あともう最近それを知った人とかがもう店頭に買いに来ることもあるんですけど、その回ない時もあるんでとは言ってるんですけど、結構急に来てありますって言われて、ああじゃあすぐ作れますから出しますねっていうのはしてます。だいたい18個とか書いてる、18個からって書いてるんですけど、だいたい22から25個は入れて、うん、で3,000円で売ってます。
それは安いわ
と思います。
はあ、でも無駄がないっていうことですよね。
やっぱりパン屋はロストの仕事なので、どこかではどうにかしなきゃっていうふうに。
近いうちに双葉台に行きますので寄ってこようかと思っています。
ぜひともお越しください、
はい、どのくらいの種類のパンが残っているか分かりませんけれども時間帯によっては行ってみたいと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします、
はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さんもぜひお出かけください。今週は水戸市双葉台のお花コートにありますフルールのオーナーシェフ小林智光さんにお話を伺いました。茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。